堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。
こんにちは、堀美智子です。今月は医師の石原新奈さんをゲストに迎えて、体調管理と健康テーマにお送りしています。石原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
4週目です。最終回になってしまいました。大人女子の不調ケアと題して伺います。女性特有の不調として一般にむくみ、貧血、肌荒れ、便秘、生理痛などが挙げられると思います。これらの緩和のためにどのような対処をお勧めになりますか？
女性というのは男性に比べて冷え性の方がとっても多いんですよね。冷えは万病のもと、だから冷えから来る不調というのがすごくあります。で、女性の方がやっぱ男性と比べて筋肉量が少ない、基礎代謝量も低い。で、さらに生理の周期で冷える時期だったり、むくむ時期もあったりして、不調が現れやすいんですよね。なので女性の不調は冷えが大きく関係していると一つ思っていただいていいのと、あともう一つは、生理がある女性の中の 10% ぐらいは本当に鉄欠乏性貧血なんですね。
そんなに多いんですか？
多いんです。本当に多いんです。
1割？
私貧血かもと思う時が、だいたい立ちくらみがしたりとか、動悸がしたり、めまいがしたりって時に、あ、貧血かもしれないと思うんですけど、そうじゃなくて、日々疲れやすいとか、手足が冷える、なんとなくだるい、あとは眠れないとか、イライラするとか、もうそういったところも実は貧血から来ていることもあるんですね。あと貧血があるとやっぱり体も冷えてしまうってところで、 10% ぐらいの女性は鉄欠乏性貧血。その原因として若い女性とかだとちょっと無理なダイエットをしたりとかですね。あとはちゃんとした食事を取らない女性の方も結構多いですし、栄養素が足りないっていうのもあります。あとは生理の量が多くって出ていく血液が多いから、それで鉄欠乏性貧血になっていることもあります。私からのアプローチだと、今までいろいろお話ししてきた腹巻きをしたりとか、食事運動気をつけて出血が少なくなるような生活になるようにっていうアプローチをすると思うんですけど、漢方薬を使って、で、生理がある女性の半分が隠れ貧血っていうんですね。採血をした時のヘモグロビンっていう値が 11.3 以上が正常なんですけど、それが12とかあって、正常かなと思ってても貯蔵鉄、体の中に溜めてる鉄ですね、あれがもうギリギリにもうなくなりそうな感じ。
貯金なし。
貯金なし。ギリギリで回ってるんですよ。そういう方が多い。だからこの女性の不調って言った時に、冷えっていうことも大部分なんですけど、この貧血ってところも忘れないようにしたいなと思ってるんですね。
震災の時に救護所で過ごしていた中学生とか高校生の女の子が、バスケットボールとか足をバンってやる、踏み出すスポーツですね、クラブをやってる、みんな貧血になって。
そうなんですよね。だから激しすぎるスポーツも貧血になってしまいますから、かなりね、鉄をしっかり取るって意識しないと、本当になくなっていってしまうんですよね。生活を見直すだけでも、生理の量変わりますし、あと漢方薬を使ったりとかね、そういうのでアプローチして、それでもなかなかね、出血の量が少なくならない場合には、ピリを飲んだりとかね、コントロールするということも、貧血から来るいろんな不調があるから、で、貧血が良くなると結構皆さん元気になるんですよ。だから冷えと貧血ってところをいつも私は見るようにしてますね。
2021年に発表された5本の中に、大人女子の不調ケア、お得技ベストセレクションの中に、石原先生ご自身の健やかな私であるためのマイルーティーンが紹介されていました。
私、娘が2人いて、もうだいぶ大きいんです。高1と中2なんですけど、家族4人分の人参ジュースを朝からジューサーで作る。1人分が人参2本とリンゴ1個。で、ミキサーでやってしまうと、ドロドロになってしまって、すごい繊維質で飲みづらいんですね。繊維質は繊維質で必要なんだけど、朝の目的は胃腸に負担をかけずに、スッとビタミンとかミネラルを吸収できるように、わざと繊維質を抜かしたジュースにしてるんです。で、朝人参ジュースを飲む。で、これだけ。で、掃除とか家のことをやって、で、自転車でクリニックに向かいます。で、クリニックで診療が始まって、二人目の子供が生まれて授乳中まではお昼にお蕎麦を食べてたんですけど、ちょっとしてからお昼にいろいろ食べるとすごく午後が眠くなって集中力が落ちるなと思って、 だからそこから10年ちょっとぐらいですけど、お昼は味噌汁に生姜をガバッと入れて、で、梅干しを食べて、で、黒糖をね、2、3かけらつまむっていうのが私のお昼ご飯。で、また午後の診療、取材とかもいろいろあって、で、クリニックが終わったら、今度はランニングに行きます。30分から40分走ります。で、その後にすぐ近くに銭湯があるので、銭湯に入って、湯船に浸かって温まってから、サウナと水風呂を交互に入って、2、3回入ったら、今度また自転車で家に帰ります。で、家に帰ったら、私、お酒を飲むのが好きなので、晩酌しながら、私のつまみを食べながら、子供たちにはご飯を作って、っていうのが一日ですかね。で、夜ご飯は必ず、納豆、もずく、味噌汁、お漬物、家でぬか漬けもつけてるので、それ食べて、で、焼き魚か、お刺身か、とにかく魚、魚介類が多いですね。で、娘たちにはまあ他にいろいろ作ってますけど、まあ、私はそういうふうにして、一日を。で、24時間、365日、夏でも、ずっと腹巻きをしてる。そんな感じですかね。もうずっと変わらないです、この19年。
黒糖を食べられるのはなぜ？
とにかくたくさん食べるとすごく調子が悪いと思うので、でもお腹すくんじゃないですか。でも甘いもの食べると、白砂糖だと血糖値が一気に上がりますよね。でも黒糖だと、ビタミン、ミネラル、ポリフェノール、食物繊維も入ってて、血糖値の上昇が緩やかだから、血糖値の上げ下げがあんまりなく。しかも脳がちょっと満足感を得られて、でも食べ過ぎにもならないし。ってところで、ちょうどいい。黒糖じゃなくても、例えばナッツ類とかでもいいですし、そういった血糖値があんまり上がらないけど、脳が落ち着くという食べ方が、一日の食べる量を少なくできるかなと思うんですよね。
血糖値がバーンと、グルコスパイクが起こらないように。
バーンと上がると、インスリンがドーンと出て、食べる前よりも血糖値下がって、で、また下がってるからイライラして。
食べたくなる。
食べたくなる。このずっとこれが繰り返されちゃうから、あんまり上がらない食べ方を意識してますかね。
うん、それと納豆もずくって、ネバネバヌルヌルっていうの
は。そうなんです。もうこれはもう毎日ですよ、本当に。私、納豆が最強じゃないかと思ってるんですけど、豆なので、タンパク質がしっかり取れるし、
はい、
豆の食物繊維が取れるし、しかも発酵されてるし、そして血液サラサラにする納豆キナーゼっていうね、酵素も入ってるし、で、鉄分も取れてとか、もうなんか納豆ワンパックですごいじゃんと思ってるので、もう毎日欠かさず食べてます。
石原先生のルーティーンの中で、これだけはやってよというおすすめ何かありますでしょうか？
まあ本当に一つだけっていうでしたら、もう腹巻き。
腹巻き。内臓を冷やさない。
冷やさない。もうこれだけでもだいぶ変わりますし、でももう少しできそうでしたら、お風呂に必ず浸かるとか。ちょっと軽く運動するってところをやると、皆さんなんかね、冷え性を治すってすごい大変じゃないって思うんですけど、全然大変じゃないです。もう何人も何人も患者さん見てますけど、もうね、2週間で 0.5 度上がったりとか。
そんなに上がるんですか？
上がります。1ヶ月で1度上がる。全然普通にいらっしゃいます。なので、諦めないでほしい。大変じゃないよってところを知ってほしいですし、健康と病気の間に未病っていう段階があって。私も大学生の時そうだった。この未病の段階でちょいちょいいろんな不調がありますよね、皆さん。頭痛持ち、生理痛がある、便秘がある。この未病のところにいるのに、それが普通と思ってるから自分は健康と思ってるんですよね。でも同じ生活していくと、何年も何年もしていくと、どんどん病気の方に向かっていくじゃないですか。だから未病だってことに気づく。気づいただけでも、あ、ちょっとこれ気をつけようって言って、向く方向が健康の方に行くじゃないですか。そうすると健康に近づいてくる。ちょいちょいある不調が、まあ、大した不調じゃなかったとしても、今私がお伝えしている温活とかをね、取り入れてくださると、体温も上がってきますし、あれ？そういえば最近頭痛がないなとか、お通じの調子いいかもとか、なんかよく眠れるなって、大した大きな差じゃなくても、なんとなく体調がいいってことに気づいてくださると思うんですね。じゃあやっぱりこれを続けていこうっていう気持ちにもなるので、もう究極一生この生活を続けてほしい。そうすると、若い時の不調もそうですし、妊娠出産とか、まあ、更年期もありますよね。更年期を脱すると、今度黄金期って言って、ずっと健康でいる。だから、どの世代、どの時代でも、運動、お風呂、腹巻き、食事、これは絶対大事だと思うんですよね。で、やっぱり体調がいいと、メンタルも前向きになったり、明るくなりますよね。だから、本当にいろんなところにつながるので、騙されたと思って取り入れてやってほしいなと思います。
そんな、石原先生が、元気のない日は、葛根湯。
そうなんです。葛根湯って風邪の引き始めに飲むね、漢方薬っていうイメージがあると思うんですけど、実は肩こりとか頭痛、風邪引いてなくても肩こり頭痛で飲んでもいい。で、私本当にね、なんか今日元気ないなとか、なんか肩こるなと思った時には葛根湯飲んでるんですけど、葛根湯ってすごい元気になる。体が温まる。 で、気持ちもね、晴れる感じがするんですけど、なんでかというと、葛根湯って7つの生薬でできてるんですよね。葛根湯の葛根って、くず湯とかに使われるくずの根っこ、それから生姜とかシナモン、あと魔王、夏目、あと芍薬、甘草が入ってるんですけど、とにかく体温める。で、この葛根湯の葛根というのが、とにかく上半身の血流を良くするんですね。そう。だから肩こり頭痛とか鼻が詰まってる中耳炎、結膜炎、喉が痛い。あとは乳腺炎にも効くし、上半身の神経痛だったら葛根湯でもいいし、ジンマシンが上半身に出てるんだったら葛根湯とかね。とにかく上半身だったら幅広く効く。だから本当に体調、ちょっと今日調子悪いなと思ったら、葛根湯飲むのもおすすめ。
体を温める生薬ばかりですものね。
そうなんですよ。だから本当におすすめですね。で、ちょっと風邪っぽいなとかね、寒気がするな。それが風邪じゃなかったとしても別に飲んでもいいわけですから、早めに対処するといいと思いますね。
あと、更年期対策は足腰を鍛えること。はい。これは。
これはですね、今の現代学でいう更年期のね、辛い症状というのは、女性ホルモンのね、バランスが崩れて、それで起こるんだよって、それは本当にそうだと思います。でも漢方から見るとまた違うもう一つ理由があって、生理がある時って、子宮卵巣にいっぱい血液を送ってて、卵巣から排卵させたりとかね、子宮内膜を増殖させたり、いっぱい血流が必要だったんですけど、生理が終わってくると、あんまりそんなに子宮卵巣に血液を送らなくても良くなる。で、その分の血液が上に上がってくるって考えるんです。普段からね、山登りが趣味ですとか、ジムに行って運動してますとかね、ウォーキングしてます。よく下半身を動かしてる人は、子宮卵巣に行かなくなったら、その血はそのまま下半身を巡ってるんですけど、あんまり運動習慣がない人だと、その分が上に上がってくるから、血が上に上るって言って、太陽が昇るの昇る症がありますね。症状って言うんですよ。更年期の症状は症状。だから、のぼせ、ほてり、ホットフラッシュ、下から突き上がるような動悸、血が頭に昇る症状だから、イライラしたり、眠れない。更年期の辛い症状も、運動を取り入れることによって、上に上がった血液が下に集まる。それだけでも楽になるんですよね。
昔ね、お風呂を、沸かしていた。そうすると上の方が暖かくて、下の方はまだ水っていう。
そう。
そういう状態が体の中
に。そうです。冷えのぼせの状態になってるんです。
じゃあそれをぐるぐる回せばいい。
そうそう。
かき混ぜればいい。
そうです。
そのためには足腰を鍛えまさい。
そういうことなんです。日々患者さんを見てますけど、更年期で辛い症状のね、方は、運動を取り入れると、本当にかなりの方が楽になるとおっしゃいますね。それでもダメだったら漢方薬をお出ししたりして。で、それでもダメだったら、ホルモン療法がありますから、段階を経て自分でできる生活改善もありますから、運動は絶対取り入れた方がいいですね。
皆様、基本は運動と腹巻き。
腹巻き。
ということで、今月は医師の石原新奈さんをゲストに迎えて、体調管理と健康と題してお話を伺いました。石原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでコサナから、番組パーソナリティで、神戸大学医学部客員教授、寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など、目的別に栄養摂取、プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二、小佐奈社長の本、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は、パーソナル化サプリメントのトッピング機能性成分、その後、糖尿病にならないためにというタイトルでお話しさせていただきます。このシリーズではパーソナル化サプリメントにおいて各個人の目的のためのトッピング機能性成分の科学的根拠を説明していきます。今回は心筋者に糖尿病患者がいて自分自身も血糖値が気になる方のために必要なトッピング機能性成分についてです。肥満や糖尿病は深刻で世界的な健康問題であることは今更言うまでもないと思います。世界の糖尿病人口は3億人を超え、2030年には5億人を超えると予想されています。また、世界の肥満人口になると約15億人に達しており、3人に1人が肥満症、 あるいは体重過多と評価されています。肥満は単に太ったという結果ではなく、種々の疾患に発生する原因となっています。肥満から誘導される疾患に対して、様々な医薬療法、運動療法、食事療法が治療法として用いられています。その中で長期にわたり、穏やかに生体機能を調節して、肥満症や糖尿病及びそれらに伴う疾患を改善する方法にサプリメントの摂取があります。その中でも機能性成分として注目されているのが Rα リポ酸、α オリゴ糖、α リノレン酸のトリプルアルファとコエンザイム Q10、そして5アラなのです。この研究者コラムでは、それぞれの糖尿病を予防するための効果についてすでに説明しておりますので、今回はそれらの内容をまとめて簡単にコメントしておきます。その一つ目、肥満症と糖尿病患者の救世主、Rα リポ酸、ガンマシクロデキストリン包摂体の力、その1、アディポネクチン編というタイトルで、市販されているラセミ体の α リポ酸ではなく、生体内に存在する Rα リポ酸のみの生体利用能を高めた包摂体で摂取すると、高糖尿病作用が知られている善玉のアディポネクチンが脂肪細胞から分泌されることが判明しています。その二つ目、肥満症と糖尿病患者の救世主、Rα リポ酸、ガンマシクロデキストリン包摂体の力、その2、血中ヘモグロビン A1C 編、というタイトルで、糖尿病の診断に利用されている血中 HbA1c 値も Rα リポ酸を摂取することで低減することが示されています。その3つ目、スーパー食物繊維による血糖値上昇抑制の3つ目の推定メカニズムというタイトルで、スーパー食物繊維の α オリゴ糖を摂取すると、消化管ホルモンのインクレチン GLP-1 が分泌され、インスリンの分泌促進とグルカゴンの分泌抑制で食後血糖値の上昇は抑えられることが示されています。インクレチン GLP-1 には血糖値上昇抑制以外にも様々な臓器に対する健康増進作用のあることが明らかとなっています。
お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここでコサナから番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです。優れた抗菌作用を持つ有効成分食物メチルグリオキサールを 1kg 中に 400mg 以上含むマヌカハニー MGO400 プラスにニュージーランドで栽培された無農薬の大麦若葉を配合したコサナのマヌカハニー青汁を番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください。コサナのマヌカハニー青汁プレゼントのお知らせでした。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。